sound set.
アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2327回1月21日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週新しいオープニングテーマ、猿も木から落ちるです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。ニュートン、万有引力の法則を発見した人ですけども、そのリンゴの継ぎ木が日本に一部栽培されてるらしいんですよね。アップルも引力で木から落ちるリンゴですもんね。三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。木から落ちた猿って素早くリカバリーして登ったり逃げたりとかしちゃいますよね。失敗した後どうリカバリーするかっていうのもすごく大事かなと思います。受験ちょっとうまくいかなかったなって人もまだまだこれからですよ。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。ベトナムのホーチミンから車で2時間ぐらいのところにカンザー国立公園というのがあって、そこにモンキーアイランドがあります。コロナ前に一度行ったことがあるんですが、野生で可愛い猿に触れ合うことができるところです。一度行ってみてはどうでしょう。今日もよろしくお願いします。
アップルリンケージにあった記事です。アップル旧正月向けビデオスルーザファイブパッシーズを公開という記事が出ていました。アップルがショットオン iPhone の旧正月向けのビデオを公開してるっていうお話で、そのメイキングの動画も公開してますということでした。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてるんですが、
はい、
どうですかお二人、旧正月。
はい、ベトナムは新暦の正月より旧正月をすごい盛大にお祝いするので。
あ、そうですか。
はい、そうなんです、はい。ベトナムの場合は、1月の22日が旧正月なんですけども、
はい、
多くの企業とかは1月20日から26までが連休になったりしてます。
リスナーさんでわからない方のために、ハルさんは弁護士のお仕事で、日本からベトナムに行って、ベトナムで事務所を設立されてます。そうです
ね、はい。
もともと関西の人で、日本の関西の人です。
はい。
今はずっとベトナムにいらっしゃいます。
はい、
中国の旧正月のビデオをね、アップルが宣伝に使ってると、中国の人の iPhone はじめアップル製品のターゲットの方たちへ向けたものというような想像つきます ね。
そうですね。
やっぱり派手なお正月みたいですね、いつもね、うん、いろいろ見てると、う
ん、なんかあの、ね、爆竹鳴らしたりとかするシーンがニュースなんかでよく流れますよね。
ありますけど、
ありますね、
はい、うん、あの正月静かな日本だけ違います、ひょっとして。まあまあ、でもうるさくする人もいるけど、ね。
いますけど。まあでも、イメージとして昔からはなんか、厳かな雰囲気とか。
っていうね、うん、感じになりますけど、うんうん、イギリス、どこ、ヨーロッパの国で、ほら、大晦日になったら、夜からみんな騒ぎ出して、
はい、
年が明ける時にカウントダウンして、新しい年になったらもう盛大に大騒ぎするっていうのがね、普通にあったりするじゃないですか。うん、
はい、
日本も渋谷の交差点とか、ああいうところはそういうのするけど、それ以外はね、うん、なんか、まあ、やっぱりね、まあ、静かに。
そうですね。
静かですね、
うん。何年も連続で大晦日、帰省途中の車の中で高速道路渋滞はまって動けんまま年越してる人って今日さんいてると思うんですよ。う
ん、はい、はい。
今年はほら大雪だったから、それもまた危険な感じもしてたから、うん、大変だったんじゃないかななんて思いましたけどね。そんな中ですよ、今年、2022年から23年の私の年越しは。
はい。
実家行ってもう家帰ってきて、もうすぐあと20分で年越すなぁ思ってて、まだ番組の編集も終わってないし、ちょっと眠いから寝ようかと思って出て起きたら1時頃やって全然寝てしまったわと思って
寝て迎えたし、
そうですね、十何年ぶりですよ、そんな寝て過ごした年越しは。
ああ、文字通りの寝正月だったわけですね、年越しの部分に関しては。
まあまあ、でも元旦はどっかいろいろうろうろするんですけどね、私いつも。はい。で、もう一つ動画を使った広告宣伝があって、これも iPhone マニアさんの記事ですけども、 Apple アクションモードとメッセージ送信取り消し機能の広告動画を公開という記事でして、 YouTube の Apple のオフィシャルチャンネルで公開されています。 iPhone 14 シリーズで導入されたアクションモードの CM、 それともう一つは iOS 16で利用可能になったメッセージの送信取り消し機能、これらを紹介する動画2本です。
はあ、
ハルトさんはどっちが印象深かったですか？は
い、やっぱりこのアクションモードの徒競走ですかね。お母さんがかけっこに出てる子供を撮影してるっていうのが、お母さんもすごいですけど、このお母さんを撮影した、どのカメラで撮影したか分かりませんけど、それもすごいなというふうに思ったりしました。
そうですね。もともとお子さんたち何人かがこれからスタート地点にとって、親御さんたちとかみんなスマホ、まあほとんど iPhone なんですけど、撮ろうとしてるわけですよね。
はい。
うん、
スタートってなったら、なんとかしないと、一人のお母さんだけ自分も子供と一緒にダーッと走り出してしもて。子供はブレる、カメラもブレる、でも映像はブレてないみたいな、そういう CM でしたね。あれお母さんでも迷惑千万でしたね。水たまりは跳ねるわな、周りの人に見た
そうそうそうそう、
ね、えらいこっちゃ
な、良くないかなと思います、うん、
まあでも我が子の撮影は皆さんやっぱり何を置いても一番でって感じで、
まあ、そうですよね。
ね、ハルさんもやっぱそうなんじゃないですか、うん、お子さん成長の時に。
あの子供、小学校の時は運動会必ず行って iPhone で撮影してましたね。は
い、iPhone で撮影してたんですか？
iPhone で撮影してましたね。
パナソニックのブレンビーとかじゃないんですか？
懐かしい。
ブレンビー懐いな。そうですか。ほら、日本のビデオカメラってお子さんの運動会撮るために作られてるって言っても過言ではない時代があったじゃないですか。
ありましたね。
なんか今でもそうかもしれないですけど。
CM みんなそうなってましたよね。
そうでしたよね。
うん。
スミレさんは想像できないかもしれないですけど、
はい、
恐怖のビデオ鑑賞会っていうものがあったんですよ、昔。
というのは？
これは、まずお父さんがビデオカメラで子供さんの運動会とか、あるいは結婚式も何でもいいですけど、その晴れの舞台をね、撮るでしょ、はい、で、まだパソコンが普及してない頃は、これをビデオデッキとかテレビにつないで再生して見るのが関の山だったわけですよ。
はいはい。
無編集、無編集ね。
ああ、なるほど。
そう。で、これを会社の部下を家に、ちょっと、まあ、うち遊びにおいでよって、あ、上司やから断りに行くから、あ、じゃあ今度寄せてもらいますって、いやー、今度息子がこの間運動会で1位取ってさ、ちょっとビデオ見るとか言って、テレビにつなげ始めたら、無編集の2時間ビデオの鑑賞会が始まるわけですよ。
ああ、その辺はまあ、わからなくはないんですね。そう。ギリギリ。うん。
これが、日本全国で当たり前のように行われてた時代があったんですよ。編集できるようになって素晴らしい時代を迎えたなとつくづく思います。
いや、iMovie よく作ってくれましたよって感じですね。
もうほんまよ、ほんまに
使いにくいですけどね。なかったら
そういったらダヴィンチ使ったらいいと思います。
そうですね、 iPad でも使えるようになりましたし、ダヴィンチ、
ね、ハルさん、ダヴィンチ使ってくださいよ。
編集自体がなかなかめんどくさい、はい、撮るのはいいんですけどもね。
はい。でもう一つの CM 動画いかがでしたか？メッセージの取り消し機能、
レオンは死んだと言ったな、あれは嘘だってやつですね。
っていう感じですね。これ見る方によってはちょっと、辛いっていう方もいるかもしれないから、是が非でも見てくださいとはちょっと言えないですけど、ペットが動かなくなったんですよ。うんうんうん、テーブルの上で。飼い主の男の人がもう涙して悲しみに暮れてしまってるという動画ですけども。ペットが人によっては気持ち悪いって言われるかもしれないの で、
で、ね、あ
の、
はい。いろんな意味で。うん、
爬虫類弱い方はやめといた方がいいと思います。ペットは実は最後は動き出したので。
死んだふりっていうやつですよね。
そうですね。
はい。悲しみに暮れてるメッセージを慌てて取り消したっていう。いや、死んでなかった、死んでなかった、言うてね。
爬虫類ちゃんと好きで飼ってる人は、死んだのか死んだふりなのか、多分分かると思うんですけどね。
この広告動画の設定だと、死んだって勘違いした人は、知り合いからこのペットを預かってる人みたいなんで。
なるほど。あ、そうなんですか。
はい、そういうふうに記事には書いてありますね。
あ、本当ですね。ペットの世話を頼まれた男性がってなってますね。
なるほど。それで分からなかったということですね。
まあ、ハルさんも、割と日本よりも暑い国で今いらっしゃいますから、
う
ん、
はい、そうですね、
割とこの手の爬虫類も飼ってる方いらっしゃるんじゃないですか。
周りで聞いたことはないですね。
ほんまに？で、それでその飼ってる人から世話頼まれる可能性も、
はい、ありますかね。私はあんまり飼おうと思わないですけどね、爬虫類は。
まあ、香港映画好きで見てて、はい、その流れで東南アジア、まあ、向こうからしたらほら、東南アジア行くの気軽に行ける旅行範囲じゃないですか。
うん、そうですね、
はい。映画の中でそういう話がよく出てくる映画があるんですよ。はい、アクションもんとかでも、
うん、
それあれは何かな、何回かに1回ぐらいその家の中に爬虫類入ってくるシーンがあるんですよ。
あ、ベトナムの地元のレストランでヤモリ見るっていうのは何回かありますね。
あ、ほんまですか。 あんまりこんな話すると配信聞きられる恐れあるから、あんまり言わんとくけど。まあでもメッセージが、ね、送信してもすぐにだったら取り消しができるという設定ですよね。
送った相手が取り消し機能に対応してるバージョンの iOS とかじゃないとダメという。
そうそうそうそう。古い iPhone で使ってる人に送ってしまったら無理なんですよ。そんなコマーシャルのお話した後は、Apple が広告宣伝というところではマップを活用している例もあります。Cネットジャパンにはこういう記事で紹介されています。Apple、マップの店舗情報を管理できるツールを提供開始という記事で、地元や旅先でローカルビジネスの情報を探し出す場合に便利なアプリ、マップということでね、記事で紹介されています。マップアプリに表示される情報をビジネスオーナーが管理できる新しいツールとして、Apple ビジネスコネクトを Apple が1月11日に発表しました。オーナーの人は写真やロゴを追加して、マップ上の様々な情報を正確なものに更新できますということなんですが、早いや自分のこの店とか会社をもうちょっと情報を書き出しとこうかという、それが簡単にできるようにしますというサービスですよね。
うん、そうですね。
で、ハルさんは、このアップルのマップじゃないけど、うん、Google マップに自分とこの事務所をやってらっしゃる。
はい、Google マップでベトナム事務所ですね。なぜそれやろうと思ったっていうと、はい、私の事務所の入ってるビルを Google マップで検索すると全然違う位置が表示されたんです。
はい。
これをまずちゃんと登録し直そうと思って、自分の事務所をマップに登録して、ビジネスオーナーとして登録申請したらそれが認められたので、それで編集してちゃんと表示するようにしました。はい、
私も知ってる人が Google で大阪で自分のところの事務所、あのビルの何階とか言って登録して、あの見つけて、うん、え、そんな登録できるんですか、いくらかかったんですかって、いやいや、ただやで、普通になんか Google に書いて申請したらすぐ通ったでって言われて。
うん、はい。私も特に費用とかかからず申請してしばらく経つと、その Gmail の方に Google からオーナーとしてこういうの使えるようになりましたというのが来て、それでできるようになりましたね。
しばらくってどれぐらいなんですか？3日とか4日とか？
早かったですよ。多分1日とかそれぐらいだったと思います。
そのエビデンスというか保証になるものとか何もないんですよね。
何もないんですよね。そのメールアドレスを使ってるのが本当に私のベトナム事務所のオーナー私なのかとかどうかっていう、その本人確認とかそういうのが一切なくて、どうやって認定したのかがちょっとわからないところではあるんですけどね。
なるほど。
でもそれを言うと多分考えてみたら全世界 Google マップありますから、中にはそれはオーナーさんの知らない間に勝手によその人がオーナーのふりして変えたものもあるんじゃないですかね。
あるかもしれないですよね。
で、まあ、ここで記事に紹介している Apple の Apple ビジネスコネクトというウェブサイトにおいては、Apple ID を利用してツールにアクセスできるというふうにありますので、まあ、でも Apple ID といえど、事業主かどうかという保証するものではないので、どうやってるのかなというのはね、ちょっとやっぱり残しますね。ビジネスコネクト API というものがこのサイトには含まれているので、複数の店舗情報管理サービスとの提携で、チェーン展開している企業が容易に情報更新できるというふうに書いてました。ハルさんも事業所2つ作ったら、2つ3つ増やしたら。
まあそうですね。ちょっとこのアップルの方もできるかどうか試してみようかなと思って。
ああ、そうですね。ぜひ、これね、試していただいて。
は
い
は
い、
あれ、ベトナムってアップルマップの精度ってどうなんですか？
そこそこですね。Google マップほどではないですが、それなりに使えるかなと。ただどうしてもイメージ的に Google マップを使ってしまってるので、はい、もうちょっと Apple マップを使ってみてもいいかな。
頑張れ Apple マップという感じですけど、うん、私は Yahoo マップばかり使ってしまいますけど、Yahoo マップが Yahoo カーナビと連携してるから、はいはいはい、Yahoo カーナビ賢いんですよ。
ああ、なんかそうですね。昔から評判いいですよね、あれは。
だから Yahoo カーナビ使いたいから結局 Yahoo マップ使うことになって、ヤフーの雨雲レーダーが便利やから、結局ヤフーのマップばかり使ってるっていうのが私なんですけど。Google のナビが非常にひどいので、非常にひどいって言えない表現やけど。
うん、
スーパーカブってどんだけ移動しても案内がね、高速道路の入り口に案内しよう。
あ、前からおっしゃってましたね。
マップの情報の次には空へ向けての話になるんですが、IT メディアさんにあった記事です。スターリンク大幅値下げ。衛星インターネットが月額6600円に、アンテナも半額。という記事が出ていましたが、アメリカのスペース X ですね、衛星インターネットサービスのスターリンクの利用料を改定しています。これはイーロン・マスクさん？
そうですね。
のやってる会社なんですよね、ツイッターのあの人ですよ。で、この人のサービスで月額1万1100円だったベースプランを6600円に引き下げた。これ約半額でなかなかのすごいね。
そうですね。
アンテナも値下げで7万3000円のところを半額の3万6500円にしてるという。ただアンテナの方は期間限定価格っていう言葉がついてるので、どっかでまたお値段戻る可能性はあります。
アンテナの費用が値下げされたとはいえ3万6500円かかるってのがちょっとあるんですけど、はい、毎月の月額料金に限って言うと、戸建ての家に光回線引っ張るのとそこまで変わらないよなってとこなんですよね、これ。
そうですよね。はい。
まあでも光回線ってその月1万円以上します？
いや、そんなにしませんよ。
しませんよね。
5、6000円じゃないですか、大体。
車に乗せて使える衛星インターネットが使える RV プランも月額9900円に値下げされましたっていうことでした。なんかうがった見方で申し訳ないですけど、最初からこの値段でほんまできるんやったんちゃうかなっていう気が、最初高めに出しといて、で、ぐっと下げましたアピールかなって。
いや、まあそれはあると思いますよ。うん、様子見でじわじわ下げてってみたいな。
ツイッターで何人かの方がスターリンク導入したけど、全然うちの家では使えませんでした、終わりって書いてる人がいましたけど、状況によってはダメな時はあるみたいですね。
こればっかりは衛星なんで、iPhone の衛星通信の話でもありましたけど、雲がかかってたりするとやっぱり通信が阻害されちゃってうまくいかないとかっていうのがあるので、
は
い、
あ、そうだよね、ありますね。
そう、そのあたりを含めて許せる人は使ったらいいのかなというふうに思いますね。
ギャグの話が聞いて、スターリンクを使ってると、
はい、
衛星テレビが映らんようになる話がなんかあったと思うんですけど。
いや、私はそれ聞いたことないですね。
ほんまに？
アンテナ別ですよね。
今日の BS 録画できてへんかったやないか、イーロンマスクええ加減にしろって怒ってる人がいて、何やろなって呼んだらそういうことやったんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。日本の BSCS 放送で使ってるダウンリンクって、要は人工衛星の方から各の利用者のところに電波を送る部分の周波数がスターリンクのそれと重複しちゃってると。なので、一応対策をしないといけないということになってるみたいなですね。
隣の家の人が使ってるなんて場合どうしたらいいんでしょうね。
本来はそういうのが起こらないように対策を取らないといけないんで、それはそのスターリンク使ってる隣の家の人がちゃんと周りに迷惑かけないようにやんないといけないわけですね。
やっぱりしないといけないですね。だからスターリンク安くなったと言っても、一応その辺の配慮を持って導入を考えないといけないということですね。うん、
ニコニコ大百科の記事になっちゃってるんで、
私もね、ちょっと見てましたけど、
そこだと2022年の11月に BS11 とかスターチャンネルとか、はい、あと NHK の BS プレミアムとかで、はいはい、まあ、そういう通信障害的なものが起こっていたらしいと。やっぱりあるんですね。
うーん、
ただスターリンク衛星のことだと断定はしてないみたいですけどね。
ああ、他の衛星のサービスも含めてという言い方なんですかね。
そうですね。
さあ、ネットワーク、他にもね、先週はニュースありまして、スラドにあった記事で、日本通信 SIM がマイナンバーカードによる eKYC に対応、eSIM なら即日開通が可能に、という記事が出ていまして、私ね、eKYC が分かんなかったんですよ。これが。1月5日からオンライン本人確認、マイナンバーカードを用いた公的個人認証サービスによる本人確認をできるようにしましたということで。空港でマイナンバーカード持ってたら、もうすぐ開通できるってことですか？
まあ理論上はそういうことになります ね。
はいはい。空港というか、電話回線契約するときに本人確認しないといけないということで、免許証を店舗に持っていかないといけないとか。
そうですね。
それをネットワークでできると。はい、そうです。のが eKYC ですね。
そうですね。代表的なケースだと、免許証とかの写真をいろんな角度で撮って送るみたいなやつなんですけど、そうそうそう、今回この日本通信さんに関しては、マイナンバーカードでもそういう認証ができるようになったよと、はい、うん、免許の写真を撮ったりする場合と違ってマイナンバーカードを読み込んで必要なマイナンバーのパスワードをぶっ込んであげれば認証ができる、はい、ということですね。
オンライン上では本人確認が数秒で完了するっていう具体文句なんですけど、
う
ん、
ね、ぜひもうちょっと頑張って1ミリ秒とかで完了してほしいようなですね。
そんなギャバンみたいなことせんでいいと思うよね。
スターリンクの契約がこの eKYC で1ミリ秒で完了するとか、そういうことになると最高に面白いんですけどね。
アンテナ持ってくるので火かかるけどね。
そうですね。
まあね、世の中通信いろいろ幅広がってくれてありがたい感じですけども。どうですか、スミレさんどこは光でしょ？
あ、そうですね。光なんですけど、古いマンションなんで。
はい。
光の根っこの部分から我が家の間までが電話線の VDSL なんで、速度が100メガあたりが限界ラインなんですよね。
はいはい、そうなんですか。
そうなんですよ。なので本当だったら1ギガとか今出てるじゃないですか、はい、もう対応回線、はいはい、 そっちに変えたいんですけど、それが入れられない物件なので、どうしたもんかなっていう。iOS とかのアップデートするときに、私今でもファインダー使ってやってるんで、Mac につないでやってるんで、まあ大体下手すると 10GB ぐらい一気にダウンロードしたりするじゃないですか、あれって。あれがもう遅くて遅くて。そう。これが1ギガ回線とかになったら、まあ1ギガのスピードが出ないにしても、今よりも何倍も速くなるから、もっと速く済むんだろうなと思うと、うーんってなっちゃってるんですよね。
最後に iPhone のお話にちょっと切り替えますが、Gizmodo Japan にあった記事です。たった 3g で優しいフィット感、本革製のスマホリングを1週間試して分かったことという記事がありまして、写真では右手の小指に iPhone をぶら下げてる、手はパーの状態なんで、言うたらスマホになんかストラップみたいなのついてて、そこに小指を引っ掛けてるわけなんですが、このストラップがここに記事で挙げてる商品ですね。スマホリングのシャントというものです。マチアというクラウドファンディングの中で出ていたものです。ケースに貼るんですか？
ケースと本体の間に挟む感じですね。
挟み込む感じですね。
で、iPhone の場合は下にライトニングのポートが開いてるんで、ケースもその部分必ず口が開くじゃないですか。
はいはいはい。
そこからこの紐の部分を引っ張り出して、スマホリングとして使うということみたいですね。
普通スマホリングというと背面に鉄の輪がついてて、そこに薬指か中指通してっていう感じをね、イメージしますけど、この場合は、真下にある紐、輪っかのところに小指通しとく。これは、合う人は合うし、合わへん人は合わへんかなっていう感じですかね。ですね。
これ、同じ製品かどうかわかんないですけど、まあ、こういう形のもの出たばっかりの時に、ツイッターで使ってる方がレビュー書かれたりしたんですけど、通常のこの手のスマホリングだと、中指と薬指のところなんかに負担がかかるわけじゃないですか。大体そのあたりで挟むんで、手痛くなっちゃうじゃないですか。
はい、
ただこの小指で挟むやつを使うと小指の位置が自然な位置に来るんで結構楽に使えるみたいなことをおっしゃってる方は多かったですね。
ケースによってはうまく使えないこともあるのかなと。
蓋付きのケースの時はちょっと蓋が邪魔になるかなって、
まあ、あと挟み込むタイプなんでなんとなくの推測なんですけど、カーボン製とかのむちゃくちゃ薄いケースあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
私が使ってるのもそういうやつなんですけど、
ええ、
そういうタイプのケースだとちょっと相性悪いかもしれないなと思いますね。ケースが浮いちゃったりして。
浮くだけでスポンと抜けるのかなと思
ったけど。iPhone の側がその浮いたケースのせいでスポンと抜けちゃう可能性あるんで。
あね、
私が使ってるこれアップの純正のクリアケースもかなりピチピチなので、
はい、
間に挟むのはちょっと難しいんじゃないかなっていう感じがしますね。
これは町屋で見るクラウドファンディング一般発売予定価格の 18% オフで3260円というふうに紹介されてまして、このクラウドファンディングは1月20日前ですね。あもうでも支援価格は目標10万円に対して71万4860円つがもう当に達成はできてるんで、ちゃんと商品として出てくると思いますね。そんなわけで iPhone 大事に使いたいと思いますけど、もう一つうまく使えてないな最近は。iPhone のケースを買い替えようと思います。
え、なんか、カブのやつじゃなかったでしたっけ？こう、
これはね、オリジナルのデザインを作れるサービスがあるんですよね。
ありますね。
ありますね。
で、今、一個から作れるんですよ。
ああ、まあそうですね。
はい、昔だとほら、ロットがあったりしてたけど、
はいはいはい、
1個から作れて、それも1800円とか2000円とか、そんなんで作れるんですよ。
あ、そうなんですね。
番組 YouTube、アニメ版ワンボタンの声のキャラクターの絵を入れたデザインを今考えてるんで、で、一回作ってみます。サンプルで。で、自分で使ってみます。それで写真を皆さんに見ていただいて、よかったら、どっかで買えるようにすればいいのかなって思うけど。
ああ、そうですね。
その前にアニメ版がもうちょっと人気になればいいけど、人気もない、うちから売れるとも思えないから、ある程度ね、してからで。
とりあえず AUGM 大阪で、ちょっとサンプル出荷を。
はい、まだ日が早いと思うけど、3月やったら。
3月、3月。
当番組シャープ OPT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。
そう、まあ、M1、M2 になってからバッテリーがだいぶ持つようになったので、それで回数は減ってるかなとは思うんですけど ね、
ワンボタンの声バッテリー長持ちステッカーとかインチキ商品を作ってるんでしょう。これを貼るとバッテリー長持ち
する。でも昔そういうのありましたよね。
そんなステッカーあったの？
なんかそんな、これを貼るとバッテリーがなんか効率よく、そういう怪しいステッカーとかありましたよ。
その、バイクや車のステッカーチューンみたいなこと。
ガラケーとかに貼るような感じだったような記憶があるんですけど、なんかそんなのあった記憶がありますね。
まあ、電波がよく受けられるみたいなシールはなんか売ってたの覚えてますけど。
あ、私は光るアンテナがいいなぁなんて思って見てましたね。
ありましたね、売ってましたね、
う
ん、
そうですよね、電気屋さん行くと大体棚の端っこがピカピカ光ってましたよね、それの見本で。
はいはいはい、
伊達直人さんからは、スマホと連携できる体温計がインターネット老人には懐かしすぎる技術を使って感動したといただいてまして、これもともとオモロの健温くん15秒というモデルがあって、うちもこの健温くん使ってるんですけど、うちのはこれより古いモデルやからこの機能はなかったんですけど、まず今の体温計って液晶のタイプって挟んでて何分かしたらかすかにピーピーってなるでしょ。
はいはい、
そうですね。
でこれでいけましたよって、でこの話題に上がってる健温くんは薄くガガガガいう音になるんですよ。
え、
でこれ何かっていうと、これをスマホで音拾ったら何度かっていうデータが拾えるんですよ。
なるほど、
そう、
音でね通信してるんだ。
そうそうそうそう、
音じゃないんですね。
わお、
音響カプラーというやり方なんですよ。
うんうんうん、
わあ、
これはやられたなと思いましたけど。
そうですね。
これ確かタックポッドキャストの大道さんが使ってましたよね。
はい、あ、そうですか。
番組で取り上げてた記憶があります。
どれぐらい前の話ですか。
去年ぐらいじゃなかったかな。
あ、そうですか。電波を使うタイプだと、タイム系ってほら電池ギリギリで使った時あるじゃないですか。
まあそうですね。
ね、ああいうものもねなくていけるかなと思います。外で体温計測るときで手かざしたり顔を近づけて測るのが一般的になってるから、家でわざわざこう脇の下挟むって、ね、これ古臭っていう感じしません？
そうです、
一瞬で測る機会が世の中にあるのにって。
耳に突っ込んで測るやつ一時使ってて便利だったんですけど、ただ、
どうですかね？
あれすごく便利ではあったんです、一瞬で測れるんで。ただ、私が買った機種は毎回毎回ビニールのカバーみたいなのを、あの耳に突っ込むチューブの部分の先につけないといけなかったんで、それがすごくめんどくさくて普通のやつに戻しちゃいましたね。
E.T. っていう映画あったでしょ。
うん、ありましたね。
で、あんだから主人公の男の子が学校休みたいから嘘言うて熱あるいう時に、うん、あの部屋の電球に体温計ガー申し当てて温度上げるいうシーンがあるんですよ。
ありましたっけ。
で、あれ危ないに違うってすごい思ったけど。スミレさんが認証マークついたといただいてまして、これツイッターのツイッターブルーっていう優勝の認証サービスに入ってみたってことですか。
そうですね、優勝の、まあ、認証サービスというわけではないんですけど、ツイッターブルーに入ると審査の後にこの認証マークがつくんですよね、はい、青いマークが、
そうですね、
どこにつくのか、お名前のスミレというお名前のレの横に青いマークついて、
ね、
これそうですね、
はい、でこれいわゆる本来の認証マーク、あの有名人とかについてるやつあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれと見た目全く同じなんですけど、このマークのところをクリックするとどういう印象を受けてる人なのかっていうのが出てくるんですよね、
はい、
そう、例えば私の場合だとツイッターブルーに登録してるのでこのマークがついてますって出るんですけど、もともとツイッターブルー関係なく認証マークもらってる人だとその昔からの認証マークですっていう風に表示が出るんですよね。話題になっている人か話題になっていない可能性もありますみたいな、そんな感じの煽り文句になってるんですけどね、昔の認証マークの人だと確か。
先伺ってると春さんもこれ申し込んでされてるんですよね、
はいはい、私も対応してすぐに申し込んで、スミレさんもあれですよ、なかなか認証マークつかなかったですよね。
あ、そうですね、 2,3 日待たされましたね。
あ、そんな待たされるんですか。
そうなんです、はい、で私もやっとついたと思って、その直後にプロフィールアイコンのブルーに変えたんですよ。そしたらあの認証マークは消えてしまって再審査になってしまったという。
へ
ー、この収録時点まだ認証マークはまた消えてついてないですね。
変な言い方ですけど、他人にアカウントを売っ払ってしまったりとかいう人も出てくるでしょうから、そういうものを防ぐっていう意味合いもあるんでしょうね、再認証がかかるっていうのは。
ハルさんの場合は iOS のツイッターアプリからツイッターブルーの申し込みをしてですよね、はい、それだと何本かかるんですか。
1380円です。
はい、
iOS アプリから申し込むと1380円で、はい、ウェブから申し込むと980円、いずれも月額ですね、
はい、だいぶ違うんですね、
400円違います。
でもアップルからやるとアップルのアプリからサブスク一覧で出てくるからすぐ確認できるんですよね。
管理がしやすいっていうのは
ありますね。
お支払い口座かなんか登録するんですか、クレジットカードか。
いや、クレジットカードだけですね、登録できるのは。
クレジットカードだけですか、登録できるのは。
ストライプっていう金融系のサービスをどうも使ってるみたいなんですけど、
は
い、
なるほど。
ただこれちょっと私も確認できてないんで本当かどうかまではわからないんですけど、どうやらツイッター側の設定ミスか何かがあったみたいで、ツイッターブルーを契約した状態でアカウントを凍結されてしまうとツイッターブルーを解約できなくなるっていう、要は解約画面にたどり着けなくなっちゃうらしいんですよね。
はいはいはいはい。
なので現状カードを止めるしかないみたいで、まあ、iOS のサブスクライブの方だとちょっとわからないですけど、ツイッターと直接契約する形にしちゃうと、どうもそういうことになるらしいという話が出てましたね。
そうですか。
ツイッターブルーに登録したら凍結されたという話がちらほら、本当かわからないんですけど、タイムライン出てましたね。
プロフィールの審査が入るんで、そこで今まで偶然見逃されてた凍結対象の人が、それに引っかかっちゃったんだろうみたいな話が出てましたね。
ツイッターブルーの最たるメリットは、一度書いたツイートを最大5回まで再編集できる。
30分以内、はい、5回までです
ね。30分以内ですか。
そうですね。
そうですね、30分以内ですね。
まず、1回目30分以内にやりました。で、2時間ぐらい経ってから2回目の編集を行う、これできるんですか。
あ、それは多分できないですね。うん、最初の投稿から30分以内にっていうことですね。
そしたら5回までっていうのは30分以内に5回までの変更ができる。そういうこと。あ、
そういうことですね。はい。
はい、
うん。じゃあ1回目10分、2回目15分、29分30秒のところで5回目の変更を行う。これは可能。
それは、まあ、
可能ですね。
可能でしょうね。
で、これちょっと気づいた点があって、ツイッターの公式アプリとか、ウェブのブラウザのツイッターからじゃなく、サードパーティーのツイッターアプリでツイートしたツイートは、この編集の対象にならないんですよ。は
い、ああ、そう、今言ってるツイッターのサードパーティーアプリ締め出しの可能性っていう、あの件ですかね。
そうですね。
とりあえず、そのツイッターブルーのことに関して、結構ね、先週話題になって、私のところにもブラウザ見て、ツイッターブルーご案内って言ってくるんですけど、長い動画が投稿できますとかね。
はい。で、言ってましたね。
表示される広告が半分になりますとか。
半分かいって。
半分なんやなぁと思って。
はい。その月額980円なり1380円に見合うかどうかっていうのは、私実際こう数日経っただけですけど、微妙だなっていう感じですね。
ツイートを投稿するときに少し待たされるんですよね。キャンセルできるようにしてくれるんで。
ええ、
そう。あれはちょっと助かるなと思いますね。
Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。1月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの猿も木から落ちる。iPhone でイベント撮影の時に会心の出来と思ったのに手ぶれしてたとか、Mac のシステムアップデートをした後でバックアップを忘れたものがあって難儀したとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの1月の予定をお伝えいたします。1月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。1月25日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で参りましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は1月24日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。